い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
連休のね真っ只中ということなんですけれども、私たちはあまり変わらないスケジュールで仕事をしてます、
はい、
まあでもすごい人出でしたね。 3,4,5 あたりはね、はい、ここぞというところは本当に混んでました。びっくりしました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナのゼレンスキー大統領はウォールストリートジャーナルのイベントにオンラインで登壇し、侵攻を続けるロシアに対する勝利をどう定義するかとの質問に対し、領土保全が我々の第一の任務だ、クリミアを取り戻したいと考えているし、それは可能だと回答しました。
今すぐウクライナがロシアに占領されている地帯を回復できるとは想像できないので、戦争が長期化するんだろうと予想することができますよね。まあ、それについてはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
ロシアの首都モスクワで5月9日の対ドイツ戦勝記念日を前に軍事パレードの予行演習が行われました。プーチン大統領がウクライナとの戦争状態を宣言し、ロシア国民の総動員に踏み切るのではないかとの見方が出ていますが、大統領報道官はこれをありえないと否定しました。ロシアはウクライナ侵攻以降の一連の戦闘を戦争ではなく特別軍事作戦と位置づけています。
これも含めてポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
EU のフォンデアライエンヨーロッパ委員長はウクライナへの侵攻を続けるロシアへの追加制裁案を公表しました。ロシア産石油の輸入を年内に停止するほか、ロシア銀行最大手のズベルバンクを国際的な資金決済網から排除することも盛り込みました。
これは方針ということでですね、制裁案というふうになっているので、ハンガリーとかですね、かなり強い反対があるわけです。だからそれをどうやって乗り越えていくか、域内でどうやって融通し合うのか、域外からですねどうやって石油をロシア分を補うに足るだけ持ってくるかとか、いろいろ課題があります。でもここまで踏み込んだというのはですね、 EU が相当ロシア依存脱却を本気で考えているという証拠だというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、22年ぶりとなる 0.5% の利上げを決定しました。合わせて保有資産を圧縮する量的引き締めを6月に開始することも決定しました。
今週のマーケット、特にアメリカを中心にね、大きくアップダウンしてますから、それをポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
中国文化観光省が発表したメーデー、労働節に伴う5連休の国内旅行者数は延べ1億6000万人と、ゼロコロナ政策による厳しい移動制限により去年より 30.2% 減少しました。観光収入は去年と比べてマイナス 42.9% の646億8000万元、およそ1兆2700億円でした。
中国の共産党がですね、重要な会議を開いて、武漢でのコロナ抑制はですね、成功したんだと、それを今後も続けるんだということを表明してですね、ゼロコロナ政策をですね、継続するという方針を打ち出しました。マーケットが不安定になっている一つの要因はここにあるので、この問題をポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
政府が天災など不測の事態に対処するために用意した予備費を不適切に扱うケースが目立っています。2019年から20年度決算を分析すると、緊急を謳って予備費を当てたにもかかわらず、 最終的に使い残しが出た項目が8割に達しました。こうした項目に総額の3割を超す 3.7 兆円が回っており、必要性を見極めきれないまま予備費をつぎ込む傾向が鮮明となっています。
各省部局がですね、うちに欲しいうちに欲しいっつってですね、もう多め多めに言うわけですよ。それをカットできないままですね、見込みで大体認めてると、もう永遠に膨らむわけですよ。だからこれなんかやっぱりですね、抜本的な対策取らないと、たださえ日本の財政赤字は巨額になっているので、結構重要な問題だなというふうに思いますよね。この問題はですね、やっぱり真剣に考えないと日本の財政がですね、立ち行かなくなる一つの大きな要因になりかねないというふうに思いますよね。
総務省が人口推計から算出した今年4月1日時点の日本の子どもの数は、15歳未満の男女で前の年より25万人少ない1465万人と過去最少を更新しました。1982年から41年連続の減少です。
41年っつってね、まあかなり深刻な感じもしますけれども、まあでも5月5日都内にいてあちこち行ったらですね、子供ばっかりいてですね、結構いるじゃんと思ったんですけど、まあ相対的に見ればやっぱり子供の数減ってるんでしょうね。日本の人口1億2500万ぐらいかな、戦争が終わった時には7300万なので、まあそれよりは多い、でもちょっと減り方が急かなという感じはしてます。
イギリスを訪問した岸田総理大臣は、金融街シティで行った講演で自らの経済政策、新しい資本主義について説明しました。NISA、少額投資非課税制度の拡充などで家計の預貯金を資産運用に回し、資産所得倍増を実現すると表明するとともに、インベストイン岸田、岸田に投資をと呼びかけました。
インベストイン岸田って言った時に彼の顔がなんかニヤッとしたような感じでね、本気で言ってんのかなと思いました。まあ今回のですね、岸田さんのロンドン訪問っていうのはですね、結構重要なことをいっぱい言ってるんですよね。原発の再稼働にも触れたし、コロナ関連でですね、出入国を規制していたのを欧米並みにすると言ったりですね。でもね、一番びっくりしたのは、資本主義の母国とも言えるイギリスでですね、ジョンソン首相に、俺はこの新しい資本主義を日本で導入するぞって言った時に、イギリスはどんな思いで聞いていたのかなと、それが聞きたいですね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはロシアのウクライナへの軍事侵攻ですが、戦闘の長期化が心配ですね。
どうなるか分かりませんよ。だってプーチン大統領がね、病気になるかもしれないし、何が起きるか分からない。まあ世の中ってのは常に1分先は分からないのが常なんですけれども、今の情勢でいくとかなり長期化するだろうなという見通しを立てることができるし、そういうのが欧米でのですね、一般的な見方になっているのかなという気がします。ゼレンスキー大統領がですね、領土保全が我々の第一の任務だとこう言っていてですね、クリミアを取り戻したいとこう言ってるわけですね。で、それは可能だと言ってるわけですよ。ということは2014年からロシアが実効支配しているクリミアを取り戻すまでやるっていうことを言ってるわけですよね。
はい。
ではそれをですね、ロシアが認めるかというと、それはまあないだろうなと。クリミアとモルドバの沿ドニエストル共和国ですよね。ここに1000人ぐらいのロシア兵がもう派遣されているとこう言われてるんですけれども、どうもロシア軍幹部の発言を見るとですね、ロシアから黒海沿いにですね、オデッサも通って、そこまでロシア領に編入しようとしている。これはウクライナとしては許せない話ですよね。だって黒海沿岸の地帯を全部ロシアに取られるということを意味するわけで、ウクライナを内陸国にまでしようという考えがですね、プーチンにはある。プーチンは明らかにですね、ウクライナという国の存在を頭の中では認めていないわけですよね。
はい。
だから交渉する気も実はないんですよ。 で、そうすると両者の思惑は完全に対立するということになります。ウクライナはクリミアも含めて取り戻したいと言ってるし、プーチンはウクライナという国の存在もあまり認めてないし、黒海に沿ったウクライナの領土を取ろうとしてるわけですね。今の状況で言うと、今年の秋ぐらいにはロシアが疲弊してですね、ウクライナが勝てるかもしれないという見方がウクライナ国内にもあるし、欧米にもあるんですよ、
はい、
で、それが分かっているからプーチンはですね、カリーニングラードですね、核兵器を搭載できる短距離弾道ミサイルイスカンデルをですね、模擬的に発射する実験も今週後半にしたわけですよね。まあ実際には撃たなかったんだけれども、ロシアは劣勢になることが分かっている、核をちらつかせながら欧米諸国をひるませようとしている。でも欧米諸国はですね、ここでひるんじゃいかんという強い決意のもとで、まあ要するにコリジョンコースなんですよ、衝突コースですよね。だからそういうふうに見るとですね、ロシアが核兵器を使ったりした場合の劇的な変化が直ちには起こらないというふうに想定すると、やっぱり戦闘は続くと。例えばね、ウクライナ東部の親ロシア派がいるところの状況を考えてみると、停戦っていうのはですね、何回も合意されているんですよね、
はい、
で、今日から停戦だと言ってですね、でもなんだかかんだ言ってですね、向こうが撃ったからこっちも撃ったみたいなのが繰り返されているわけですよ。だから戦闘の規模というのは縮小するかもしれないし、もし停戦が合意したらですね。でもその停戦でじゃあ戦闘が終わるかというとですね、両方がここは俺たちのもんだとこう言ってるわけだから、戦争は続くということになりますよね、
はい、
どうもロシアの人たちも国民の中に1万とか2万とかですね、ロシア兵が死傷したとこう言われている中で、棺がどんどん帰ってくるわけですね、戦地からね。ロシアの国民が動揺し始めているという報道もあります。でもじゃあそれがですね、プーチン体制の終末終焉をですね意味するかというと、どうもそこまで行きそうもない。で、そうするとプーチン体制は続く。ゼレンスキーはゼレンスキーで欧米からの武器支援を受けながら頑張るという構図が続いてですね、悲惨な戦争がですね、ドンバス地方を中心に、またはオデッサとかですね、あそこら辺も含めて続くと。ロシアがね、国力の喪失の中で、または石油をヨーロッパに輸出できなくなる中で、どのくらい戦争を続けられるかっていうのはですね、議論の余地があると思います。ただプーチンの頭の中ではそこまでやるということを決めているように見えるし、であるからして戦局が不利になればなるほど核の脅威を振りかざすという展開になるわけですよね。だからそういう意味ではですね、まあ心配な状況がずっと続くということになるのかなと。それは望ましくないですよ、世界にとってはね。
そうですよね。
で、まあはっきりしたエンディングのシナリオが見えない。で、最近世界中のマクソミが言い出したのは、ロシアは核の使用をちらつかせるんだけど、じゃあアメリカがそれにどう対応するかということについてはですね、まあ全然わからないわけですよ。例えばロシアが戦術核を使ったらどうするのか、じゃあ戦略核を使ったらどうするのか、化学兵器を使ったらどうするのか、バイデン大統領はですね、その前に応じて考えるとこう言ってるだけで、例えばウクライナの西部の都市に対してですね、戦術核を使ったらどうするのかとかですね、具体的な問題がいくつも生じてくるんですね。ただ今週ちょっと僕は面白いなと思ったのは、ベラルーシのですね、ルカシェンコ大統領が西側とのインタビューに応じて、戦争がこんなに長引くとは思わなかったと言っていると同時にですね、ロシアが戦術核にしろヨーロッパで使うことについてどう思うかって言ったら、それは絶対反対だというようなことを言ってるんですね、
はい、
それはそうですよね。核使ったら一帯が汚染されるわけで、それベラルーシなんかウクライナと国境を長く接してるわけだし、ヨーロッパのどこで核が使われたって、その汚染はですね、ベラルーシまで飛んでくる可能性が高いわけですよ。だから見ているとですね、ベラルーシは軍事演習をしたとか言っていて、ロシアを支援するのかなと思うと、まだロシア支持を決めていないように見える。だからロシアの国内にいてプーチンの圧力を受けている幹部たちとは別にですね、ルカシェンコっていうのは比較的冷静に全体像を見ているなという感じがしていて、だからそうすると中国がロシアに何か言うような事態があれば、もうそれはやりすぎだろうというような事態があれば、案外戦局がエンディングに向かう可能性もある。プーチンの精神状態が安定していることが前提なわけですけれども、これは分かんないですよね。長期化するかもしれないしということで、でも我々が考えなきゃいけないのは、 この戦争は今のシナリオで想定する限り長期化する可能性が高いということを念頭に置いておかなければいけないなというふうに思います。
次はマーケットもだいぶ大きく反応していますね。
まああまりにも激しすぎて金曜日の東京なんかどう動いていいかわからないってうろうろしてるって感じだったんですけれども、今言ったようなウクライナ情勢もあるし、この後いう中国のゼロコロナ政策の影響というのもあってですね、はい、マーケットは落ち着きどころを探せていない、どうもしばらく探せないんじゃないかという感じがしますよね、
はい、
ビックス指数もですね30を超えているような状況でですね、30を超えてたらマーケット不安定ですよという、だから水曜日にボーンと932ドル上げた後、木曜日にはですねドーンと、僕その大谷の試合があったんでちょうど見てたんですけれども、はい、1300いくつぐらい下がった、行ってこいでいいじゃないかっていう人もいるかもしれないけども、やっぱりねアメリカの記事読んでて面白かったのは、1日に1000ドルぐらい動くことはあると、
はい、
でその1000ドル動いた後翌日に逆方向に500ドルぐらい動く可能性はあると、それは通常のことだと。でも1000ドル動いた後翌日の午前中にそれを全て消すというのはですね異常だってこう言ってる人がいるんですね。まあそうだなと。で今週はですね異常なことが起きたと。でなぜ異常になるかというと、もともと水曜日に大きく上げたのは何かというとですね、まあ見てて分かったんだけれども、
はい、
パウエルがですね次回の利上げについてどうしますかって聞かれた時に、いや基本は 0.50 だよ、 0.75 は考えてないみたいなこと言ったんですよね。マーケットは次回は 0.75% の利上げになるかもしれないっていうふうに織り込んで相場作ってたので 0.5 で済むっていうことになってバーッと上がったと。それははしゃぎすぎでしょ、はっきり言ってね、上げすぎですよ。でもはっと気づいたらですね、やっぱり 0.5 にしろ 0.75 にしろ利上げはあったわけだし、でなおかつですねイギリスが 1% の政策金利の引き上げを発表したんですね、
はい、
ではっと気がついたら 0.5 だって3回続きは 1.5 だと、 0.75 で2回やっても 1.5 だと、 0.75 と 0.50 であんまり変わらねえんじゃねえかということになって、要するに利上げが続くんだということでドスンと下げたということだと思います。金曜日これからのマーケットどうなるかわからないんだけれども、全体的に言えることはアメリカの景気に対しては強気の見方があるんだけれども、利上げがしばらく続くと。だからアップルなんかも 6% ぐらい下げた、だから非常に大きな値動きが続いていると。まあ私はですねこの番組でずっと言ってるんですけども、相場が荒れるときはポジションを軽くしてですね出たり入ったりをしてもいいんだけども、まあ、機敏にやるということですよね、
はい、
そうじゃなければもうドーンと構えてご自由にお動きくださいということでマーケットに対峙するという、それぞれの個人のですね投資方針にもよるんでしょうけれども、そういう方針で臨むしかないなと。ただねこれもこの番組で何回か言ったんですけど、今年はですね、はい、なかなか指数で見ると今年の年初からの動きは右肩下がりなんですよね。だからもちろん時々反発するので、その時にマーケットに入れていればよかったなということなのかもしれないけれども、慎重に対応するというのが正しい対処かなというふうに思いますね。
そして中国ですが、ゼロコロナ政策を継続する方針のようですね。
上海でねあれだけの民衆が怒っていて、まあ飢え死にするとかですね、老人が病院に行っても入れてもらえなくてそこで死んじゃったとかいろいろあってですね、上海って大都市ですから、
そうですね、
都市型の人間が多く住むわけですよ。都市型の人間っていうのはですね情報も多いので、こんなことはおかしいってこう言い出すわけですよね。そういう状況の中で不満が出ていた。で、中国の感染症の第一人者もですね、こんなの長く続けられないとこう言った。まあでも、習近平政権はですね、いや、武漢で成功したんだからという言い方でですね、今週ゼロコロナ政策の延長を決めたとこう報じられています。でもね、非常に重要な点は、武漢の時代の新型コロナとですね、今の時代のオミクロンなんかが中心になっている新型コロナは全然違うんだということについてですね、言及してないわけですよね。だから、上海の感染者が1日2万人だったのがだんだん5000ぐらいに減ってきたとか言ってますけれども、5000人もいたらですね、ちょっと緩めたらですね、バーッと広がるわけですよ。それはオミクロンなわけだから。なおかつ中国の人たちはですね、いい悪いの問題別として、ゼロコロナでやってるわけだから、ほとんど免疫がないわけですよね。免疫がないっていうのはどういうことかというと、広がり出したらバーッと広がるっていうことなわけですよ。
はい、
で、そうすると、今欧米でオミクロンの感染者が減ってきたのは、よく調べたら6割、7割ぐらいが抗体持てたというですね、知らないうちに感染してた人が多かったという 全体的な状況の中でそうなっているわけで、中国では感染が始めると一挙に広がる可能性がある。中国の感染症の専門家の間でもですね、今の中国で感染を安易に広めたら200万人が死ぬっていう推測を出している人もいるわけですよね。この番組でカリオさんがね、中国は地方の医療機関が非常に弱いということを言っていて、習近平政権がですね、なかなかオミクロン対応のコロナ政策を打ち出せないっていうのはそういう背景もあるんだと思います。じゃあ打ち出せない、つまりゼロコロナを続けるという前提で中国経済を考えたときにですね、何が起きるかというと、中国でもあった連休の最中にですね、観光客が 42.9% 減ったとかですね、観光収入で見てですよ。で、行動制限により人手も 30.2% 減少したとかですね、大丈夫なのかよ中国経済という見方になってくるわけですよね、
はい、
で、アップルの工場も含めていくつかの工場が止まっているとかですね、日本の自動車メーカーの工場も一部止まっているとか、夏場になったらオミクロンは低下しますよと、猛威を振るいませんよと言えないと僕は思うんですよね。日本だって夏場でも感染者がものすごく増えたところはあるわけだし、で、そうすると我々が念頭に置かなきゃいけないのは、世界経済のハブ、生産およびロジスティックのハブとしての中国の地位は下がるということだと思います。世界のマーケットはそれを織り込みつつあるんだけれども、中国自体が非常に GDP 世界第2位の大国なので、そこの経済が弱くなるってことは世界経済全体が弱くなるよねっていうことだと思うんですよ、
はい、
で、アメリカ経済強いけどね。だからそう考えると今のマーケットのレベルは正しいのか正しくないのかっていうまた議論になってですね、そうは言っても習近平政権はゼロコロナは変えないんだから中国経済は弱くなる、でもそれを考えてもアメリカ経済が強いよねっていう考え方もあるし、一方でいやいや中国がああいうことになったらですね、なかなか世界経済が良くならないよと、企業収益も伸びないよという見方もできると、その見方のですね揺らぎというのはやっぱり相当続くのかなと。だからウクライナでの戦争がですね、見通しも立たないまま長引く見通しの中で、中国のゼロコロナ政策の行方もまたわからない状態が続くということは、今年のマーケットはですね、年末が区切りになるかどうかはわからないんですけれども、まだまだ不安定な状況が続くというふうに考えた方がいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
連休に入る前だと思ったんですけれども、千葉県のですね、流山っていうところに行ったんですよ、誘われてね、はい、友達にね。なぜ流山に行ったかっていうと、そこに東京の八王子の近くにもある龍泉寺の湯っていうのがですね、新しい施設を流山に作ったと。もっと具体的に言うと、大鷹の森っていう駅があるのかな、筑波エクスプレスラインの駅、まあ車で行ったからよくわかんないんですけども、で、僕ね、流山っていうのは昔の会社の上司が流山に住んでいて、酒飲んだ時に、ね、流れて流山なんだ俺はってこう言っててですね、すげえ田舎かなと思って行ったらですね、いや最近ではですね、日本でも一番その人口が増えている地帯らしいんですよね。
まあ
調べてないからわかんないけど。で、大鷹の森っていうところで、ちょっと駅周りを歩いてみたらですね、まあ結構綺麗で、美味しいパン屋とかですね、いろいろな店もできていて、パンの行列に並んだら、僕の後ろに女子の親子がいてですね、このパン屋さんこんなに人並んでるんですけども、この街はどうなってるんですかって言ったらですね、いや、もうつい最近まで何にもなかったんですよと、最近すごく増えてて、それマンションはどんどん増えてるしね、店も増えてるし、で、それ新しいパン屋で、4月20日かなんかオープンしたのかな、
あ、
まあうまそうなんで僕も買ってみたんで、確かにうまいんですよね。 それで時間潰しながらお風呂のねオープンっていうか、その要するにまだ完全オープン前なので関係者しか入れない時に僕入れてもらったんだけども、
そうですか。
龍泉寺の湯というのはですね、もう何回も入っているんで、他の地域ではね、名古屋とか神奈川とか、まあいっぱいありますよ。だけどまあ一番新しいっていうんで期待していったらですね、まあ綺麗だし、お風呂だけで15あって、これ全部入るのは大変なんですよ。ホタルの湯とかね、なんか王様の湯とかね、なんかいろいろあって、はい、サウナもね3つあったのかな、塩サウナ、普通のサウナ、ドラゴンサウナっていうのもあってですね。
それはどういうものなんですか？
いや、だから行ってみてください。で、あとね、非常にこれはいいなと思ったのは、はい、壺湯があるんですよね。一人風呂ですよね。で、そこに炭酸水が小さい泡でこう出てきてですね、非常に体に柔らかく感じるんですよ。炭酸泉って結構泡がでかくてですね、あ、ここにひっついてるわってわかるんだけども、小さい炭酸泉はですね、体に非常に優しくて、まあ、15も風呂あるって、それ全部入ったんだけど、はい、一番居心地がいいのは一人風呂、壺風呂なんですよ。で、もう合計なんか1時間半ぐらい風呂入ってたから。
湯上がりしちゃうんじゃないですか？
のぼせるんじゃないかというぐらい入っててね。それで、27日かなんかにオープンしたんですよね。それで、私がそれ Facebook に上げたら、テレ朝のね、友達が、俺その近くに住んでるからすぐ行くわ、とか言ってね。
あ、そうですか。
だからまあ、私の友達の推測によると、温泉施設で初日に入った数としては史上最高ではないか、みたいなことを言ってたりしてですね。友達に誘われて行っているので、ちょっとひいき目なのかもしれないけども、まあでもね、非常に楽しめたし、いいなと。あんまりね、遠くないんですよ。都心から30分ぐらいで車で行けるし、はい、空いてればね。秋葉原かな？つくばエクスプレスっていうのは、そこから30分ぐらいで行けるらしいんで、大高の森っていうのはね。まあ僕はゴルフは大体多摩地方でやるんで、反対側は結構辛いなと思いながら、まあでも、連休が終わってね、少し落ち着いたらですよ、今もう大変なことになってるらしいんで。
そうかもしれないですね。
行ってみたいなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、流山の龍泉寺の湯でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
沖縄が梅雨入りしたのかな、4日に梅雨入りしたということでね、東京もだんだん雲が重くなってくる季節なんですけれども、それはそれでね、暑くなる前の雨の多い季節を楽しく過ごしそうかなというふうに思ってまして、私はこの連休放送もあってですね、どこにも行ってなかったんで、またちょっと今週末からどっかに行こうかなというふうに思ってます。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。